オンラインレーシングスクール、ゴーテイクプレゼンツ&レース。この番組は、モータースポーツが大好きなあなたにお届けいたします。皆さん、こんにちは。パーソナリティの結川明日香です。さて、今回は、スーパー耐久、共助カップ、FCR ビータ、そして、松田に参戦中のレーシングドライバー、岩岡麻里恵選手にお越しいただきました。岩岡選手、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日はですね、レーシングスーツでお越しいただきまして、ありがとうございます。
ありがとうございます。
とてもお似合いですね。
ありがとうございます。お気に入りの。
あ、本当ですか。すごい爽やかなイメージにぴったりですね。
ありがとうございます。
はい。ということで、岩岡選手ね、現在はプロのレーシングドライバーとしてご活躍なんですけれど、今日はね、その生い立ちなどいろいろと伺っていけたらと思います、はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうなんでしょうか？岩岡選手は、結構小さい頃から、レースが好きだったりとか、はい、まあ、ドライバーになりたいっていう夢を持ってたんでしょうか？
そうですね。小さい頃、サーキットデビューは、観戦するしかなかったんですけど。
観戦からデビューだったんですね。
はい。はい、それも、父が F1 とか見に行くのがすごく好きで、
はい。
お父さんと旅行できるぐらいな気持ちで、もう、おぶられて。
おぶられてって言うと、じゃあかなり小さい、何歳ぐらい？
3 歳ぐらいとか。
そんなに早い段階でデビューをされてた。
はい。
そうだったんですね。
もう全然記憶にあんまりないです。
そうですよね。はい、幼少期からこう、すり込まれてたみたいな感じなんです
か
ね。
ある意味、英才教育みたいな。
確かに。
でも、レースが好きになれて、まじないをかけられて育ってました。
そうなんですね。でも実際どうなんですか？レース見てて楽しいなとか、はい、自分もこういう走ってみたいみたいな思いっていうのは、じゃあもうその小さい頃からあったんですか？
そうですね。小さい頃は、うん、やっぱり、もう速い車がかっこいいなとは、そう思ってたんですけど、
はいはい、
まあ男性ばっかりだったんで、男性のスポーツっていうのが、別になんか意識しなくても思ってるようなイメージ。
なるほど、は
い。だったんですけど、ただ、中学1年生の時に、昔のツインリンクモテギって言われる、栃木県の、
はい。現在のね、モビリティリゾートモテギですね。
はい。に行った時に、うん、インディーカーってアメリカのレースが開催されてて。
はい。
で、その時に初めて女性ドライバーのダニカ・パトリックさん。はい。を拝見しまして。
はい。
そこで、女性ドライバーもいるんだっていうのを見て、私もやってみたいって思ったのがきっかけです。
あ、じゃあもうそう、はい、中学生で、ダニカ選手を見た時に、やりたいと。
思いました。
いう思いが芽生えたんですね。
はい。はい、
あれですよね、インディージャパンで、はい、となると、はい、何か選手がもしかしたら優勝した、2008年のレースもご覧になってました。
見てました。
あ、そうだったんですね。
号泣ですよね。
もう最後の最後でね。かっこよかったですよね。
かっこよかったです。
私もあの時レース場行ってまして、こう取材をさせてもらってたんですけど。
すごい嬉しい。
すごいかっこよくて。優勝インタビューの時も、あ、素敵、輝いてると思って見てたんですけど、まさに姿に憧れてという、
はい、
だったんですね。
好きすぎて、終わった後コース入れるじゃないですか。
あ、はいはいはい。
で、パーンって打ち上がったのに、紙吹雪みたいな。
はいはいはい。
あれを拾って、集めて、家帰ってきて、ダニカさんの写真のプラマイドみたいな画用紙で作って、はいはい、紙吹雪も入れて、みたいな。
なるほど。
それ持ち歩くっていう。
そうなんですね。なんかこう、アーティストのライブとか行って、ね、インテープ拾ってくるみたいな感じですよ、ね。
そうです、そうです。そんな、小中学生。
そうだったんですね。はい、じゃあ、憧れのドライバーは、ダニカ・パトリック選手ということですか。
はい。
そうなんですね。でもそこの段階ではまだ中学生ということで、
そうですね。
はい、そこからどういった経緯でこう、レースの道には入っていったんでしょうか。
なりたいって思ったものの、やっぱりサーキット遠くだし、
はいはい、
調べた、調べる分だけ、やっぱハードルの高さを感じて、サーキットに行くまでにも、中学生でバスとか使ってもちょっと限界があるじゃないですか。
そうですよね。
まあそれにお金もかかりますし、で何よりもちょっと、そんなに私、なんかガンガン行く、今よりもガンガン行くタイプじゃなかったんで、
はいはい、
男の子たちのところに、私も行くって生きるタイプではなくて、そこがちょっと、踏み出しづらい一歩でもあったので、なかなか始めることができなくて。
あ、じゃあもうそのサーキットに行くっていうのは、はい、自分が走る、まあ、ハートとかそういうことですかね。
あ、そうですね。
あ、はい、 じゃあもう中学生の段階で、自分となりたいからカート始めようという気持ちにはなったということだったんですか？
なったんですけど、始められなかったんですね。
なかなかね、そこの一歩っていうのは結構ね、大きなハードルですよね。
そうですね。はい。
じゃあ、どこの段階でこのカートをやったりとか、レースを始めようっていうことになったんですか？
は、一回そのレーサーになりたいっていう気持ちを持ちながら、
はい。
やっぱちょっとハードル高いし無理かな、みたいなので、頭の片隅にずっとあるような感じ。
なるほど。
で、それまで機械体操ずっと頑張ってたんで、
あ、そうなんですね。
そうなんです。はい。そっちに投資が向いてたんですけど、
はい、はい。
高3年生で卒業とともになんかやりきったみたいな、投資というか、なんか燃え尽きた感じがあった、大学生の時に、
はい、
もうなんかそれとなく過ごしてたんですけど、はい、本当に暇っていうか、なんかこのままでいいのかな、みたいな。
もう大学ではじゃあその機械体操はやってなかった、
はい、そうですね。はい。チアリーディングとかやってたんですけど。
ああ、そうなんです。似合いますね。
そうですか
雰囲気が。
うん、はい。
そうですよね。そんな感じします。
でも、その時にちょっと F1 を私と一緒に見て、
うん、
その、見た瞬間にガソリンの匂いとか、エンジン音とか、
はいはい、
当時レーサーになりたいって思った気持ちがブワーッと蘇って、そこでやっぱり、やらない後悔よりもやった後悔して、
うん、
誰が無理って言われても、うん、もうやりきったって思うまで頑張ってみようかなって思ったのがきっかけで。
そうだったんです、ね。やっぱでもそれあれですかね、機械体操もそこまでこうやりきったっていうところまで燃え尽きたっていうふうにおっしゃってましたから、そう、最後までやりきったからこそ出てきたこう新しい夢みたいなことなんですかね。
そうですね。あと体操自体も、うん、まあ、小学校2年生からやってたんですけど、
うん、
楽しい体操教室みたいな。
はい。はいはい。
で、ちっちゃい子やっぱオリンピック選手になりたいとか思うじゃないですか。う
ん、はいはい。
それを、やっぱ親に言ったところ、もう遅いから、みたいな、うん。やっぱちっちゃい頃から強いクラブチームに入ってやっていかないと無理だからっていうの言われて、
はい。
あ、そっかって、なんか素直に飲んじゃって、ただ高校生やった時に、もっと頑張ってたら違う道あったんじゃないかなってちょっと思った、なんかもやもやが残ってて、
はい。はい、
なんかそれがなんか自分の中で、引っかかってた部分とかだったので、それを打破したいというか、
うん、
次のをやりたいって思ったレーサー、レースっていうのは、もう本当誰に何を言われても自分を突き通して、もうやりきったって思うまでやりたいって思ったのが、もう一個のステップですかね。
そうだったんですね。まあじゃあそこでね、新たな夢を見つけてというところですけれど、はい、でも実際まだ大学生ということなんですよね。
そうですね。う
ん、
はい。
そこからじゃあカートとか乗りに行ってということですか？
そこからカートに、うん、そこから免許取ったんですね、私たちは。
あ、車の免許、
はい、まずは。
取得したと、
はい、うんうん。免許取って、
はい、
まあ、こんな大学いられないと思って辞めちゃって。
はい、あ、そうだったんです。すごいなんか思い立ったが必要みたいな。行動力がさすがですね。
そうなんです。もういても立ってもいられなくなって。
はい、はい。
その代わりに、モータースポーツのレーサー学科とか、メカニック学科とかがある、はい、専門学校に編入をするような形で。
なるほど。
はい、でそこから、まあ、車の、生活というか、うん、車の技術もそうだし、うん、メカニズムだったりとかを学ぶことができたので、
うん、
そこでちょっと初めの一歩が踏み出せたような感じでした。
やっとちょっとモータースポーツのもの字が見えてきた、
ね、
というところなんですね。
はい、
なるほど。はい、じゃあそこの学校では結構そのドライビングだったりとか、はい、まあ、車のそのメカニズムも学んだということなので、
そうですね、
結構マシンのこともじゃあ詳しく勉強されたんですか？
はい、そうですね、まあ、うん。当時ちょっとちんぷんかんぷんだったんで、
うん、
今になってなんか言ってることと、うん、なんかメカニズムがちょっと歯車合ってきたなぐらいな。
ちょっと分かってきたという。
そうですね。はい。やり出してから、なんかいろいろ分かり出しました。
そうなんですね、はい。そこの学校は2年間とかですか？
その学校は基本的に2年間で、
うんうん、
大学部っていうのがあって、私は大学部の方にいたんで、
はいはい、
残り 4年だか3年だかある。ような、はい、状態で入ったような
形です。そうだったんですね。
はい、
じゃあそこを卒業して、また新たにこう、なんかレーシングチームに入ってという感じですか？
卒業したかったんですけど、
はいはい、
次2年目に上がるときに、学校倒産しちゃったんですよね。
え？え？
そうなんですよ。私もびっくり。はい。
はい、
なんか何でしたっけ、入学式じゃなくて、開校式？
あ、開校式
ね。はい。が、なんか連絡来ないなって思って、
うんうんうん、
なんか延期ばっかだなって思ってたら、
はい、
なんかクラスのグループラインに、なんか、学校差し押さえられてるんだけど、みたいな。
差し押さえ
張り紙の写真が送られてきて、友達から。
はい、
なんだこれってなって、学校の担任の先生電話したら、 倒産したんだよね。あって、
って
なって。
そうなんですね。そうなんです。授業料も全部。1年目が終わる時とかはなんかそういう予兆みたいなものとかあったんですか？
確かにやばそうだよねって話はしてたんですよね、友達
と。そうなんですか。
でもこんなまさか早く来るとは思わなくて。
そうですね。
で、授業料も翌年の分も全部払った状態で。
あ、
はい、いなくなっちゃったんで。
そうなん
ですよ。びっくり。
そう。帰ってきたんですか、その
。いや。ダメですね。なんか、先生たちのお給料も、ままなってない感じだったので。
そう。はい。いきなりなんか、こう、突きつけられた現実みたいな。
びっくりしましたね。
すごいところに。って、どうされたんですか？
さすがに、くじけそうになったんですけど。
くじけ
ますよ、普通。そうなんですよ。でも、やっぱり自分の中やるって決めたしなと思って、一年、その学校の中では、すっごい先生たちいっぱいいたんですよ。プロドライバーさんだったりとか、はいはい、まあカートですごかった方とか、そういう方々にも連絡しまくって、私は何とかしたいんだっていうのを話をして、とりあえずアピールをしまくるのと、はい、めちゃめちゃバイトしてお金を貯めて。
やっぱりお金ね、大事ですからね。
そうですね。
はい、
そうですよね。何もしないのも、なんか、ちょっとあれだったんで、アメリカに行こうと思って。
アメリカにですか、はい、まあ、単身飛ぶということなんですね。
はい。
なるほど。じゃあちょっとね、この先が気になるところなんですけれど、岩岡さん、ちょっとね、はい、時間が来てしまったということで、はい、この続きはまた次回、お話しいただいてもよろしいですか、はい、
よろしくお願いします。
ありがとうございます。ということで、本日ですね、素敵なお話を聞かせてくださいました。岩岡真理恵選手でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
パーソナリティは、ゆいこわすかでした。それでは皆さん、また次の動画をお楽しみに。さようなら。
この番組はレーシングスクールゴーテイクの提供で運営しています。レーシングスクールゴーテイクは月額 1.1 万円から、自宅でプロから走りを学べるオンラインをメインとしたレーシングスクールです。例えばプロのレーシングドライバーはテスト走行時やレース中のフリー走行の合間にピット内でオンボード映像やロガーデータを見て走りを分析したり、車両のセッティングデータを集めます。ゴーテイクのレッスンの柱もそれと同じ。生徒様から事前にお送りいただいた走行映像やデータを画面上で共有しながら分析・アドバイスを行います。また今後はインストラクター出張レッスンの開講も準備しています。ぜひあなたも最短距離で安全にタイムアップしましょう。ゴーテイクインストラクターが全力でサポートいたします。